広報北名古屋、令和3年12月、ナンバー189。今月の表紙は、北名古屋沖村西部土地区画整理事業地内で、ヤギ除草の実証実験を行いました。環境に優しい3頭のヤギさん除草隊が一生懸命に働いてくれました。その写真です。市の人口世帯数、11月1日現在、総人口 86,125 人、前月よりマイナス12人、男性 43,249 人、プラスマイナス0人、女性 42,876 人、マイナス12人、世帯数 37,608 世帯、マイナス11世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。閉庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、午後7時30分まで、西庁舎、第1、第3金曜日、東庁舎、第2、第4金曜日、内容、戸籍、住民票、税務などの証明書発行、印鑑登録、氏名などの収納、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると、市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報をお届け、QR コードがあります。スマホで、広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容。トピックス、年末年始の業務案内、西庁舎の課の配置が変わります。3ページ。市財政状況、4ページ。キスポアプリ登録キャンペーン、衆議院議員総選挙、投開票結果、7ページ。市表彰式、令和4年4月、北名古屋市職員募集、8ページ。映画を通じて考える、SDGs、9ページ。入札見積もり、参加資格申請、マイナンバーカードの出張申請サポートを始めました、10ページ。家屋の改修に伴う、固定資産税の減額、11ページ。就学援助、新入学学用用品費を入学前に、令和4年度、共同のまちづくり、事業補助金、12ページ。障害学習講座、13ページ。捨てるにはもったいない資源化合、有効活用しませんか、ゴミ減量アイデア、14ページ。パブリックコメント募集。市のゴミ量。温暖化豆知識。15ページ。今月のカレンダー。来月の予定。今月の納税納付など。休日診療。公共施設などの連絡先。16ページ。母子保健事業。成人保健事業。子ども子育て、教育に関する相談。18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。フォトレポ、フォトとレポート、20ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報募集23ページ。 暮らしの情報お知らせ24ページ。食会さんのおすすめレシピ。障害者福祉に関する相談。暮らし仕事まちづくり行政に関する相談。29ページ。ズームイン北名古屋。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポートハンズ、31ページ。コンテンツを終わります。年末年始の業務案内、3ページ。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。可燃ごみ、プラスチック製、容器包装収集、12月31日金曜から1月3日月曜日まではお休み。資源回収、1月のみ次の一部地区の回収日を変更します。第1、第3月曜日の地区は、第2、第3月曜日、1月10日と17日、第1、第3火曜日の地区は、第2、第3火曜日、1月11日と18日。東西常設資源集積所。12月28日火曜午後4時から1月4日火曜午前9時まで閉鎖します。粗大ごみ年内の受付終了日は12月3日金曜です。来年収集分の受付開始は1月4日火曜からとなります。飼料の汲み取り、浄化槽の清掃、12月30日木曜から1月4日火曜までお休み。北バスの運行運休、12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。放置自転車などの返還業務。12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。飼料の汲み取り、問い合わせ、株式会社アイホク、電話 0587-66-2112、林営工業株式会社、電話 23-0300、地域によって業者が異なります。ごみ資源について、問い合わせ環境課、北バス放置自転車の返還業務、問い合わせ防災交通課、市役所東西庁舎、東庁舎分館、12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。戸籍の届け入れの取り扱い、出生、死亡、婚姻などの戸籍の届け入れはお休みの期間でも24時間受け付けます。ところ、西庁舎、宿直室、コミュニティセンター、西庁舎、12月28日火曜から1月4日火曜までお休み。健康ドーム、保健センター、健康ドーム内、12月29日水曜から1月3日月曜日まで休み。東、西、南、北子育て支援センター、12月29日水曜日から1月3日月曜日までお休み。ファミリーサポートセンター、12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。ひだまりハウス、12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。社会福祉協議会、総合福祉センター萌えの丘、12月29日水曜から1月3日月曜日までお休み。海藻法センター、旧加藤家住宅、12月28日火曜から1月4日火曜までお休み。幸せの家、ふれあいの家、 12月29日水曜から1月3日月曜までお休み。憩いの家、栄荘、桜荘、双葉荘。12月29日水曜から1月3日月曜までお休み。教育支援センター、パレット。12月28日火曜から1月4日火曜までお休み。名古屋芸術大学アートスクエア図書館歴史民族資料館。12月27日月曜から1月4日火曜までお休み。総合体育館総合運動広場。12月28日火曜から1月4日火曜までお休み。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により変更となる場合がございますのでご了承ください。日庁舎の課の配置が変わります。令和4年1月4日から税務課、収納課を日庁舎に移転配置するにあたり、日庁舎2階の課の配置が一部変わります。庁舎へお越しの際はご注意ください。問い合わせ、税務課、収納課、総務課、1月4日時点の日庁舎2階の配置図が記載されています。市の財政状況4ページ。市のお金の使い方、令和3年度予算執行状況、令和2年度決算状況。市では市民の皆さんに市財政の理解と関心を深めていただくため、年2回財政状況を公表しています。令和3年度上半期、令和3年4月1日から9月30日の予算の執行状況です。問い合わせ財政課。令和3年度一般会計予算執行状況、令和2年度からの繰越分を含む、歳入、収入済み額154億2690万円、収入率 51.7%、 歳出、支出済み額115億8425万円、執行率 38.8%、 予算減額298億5687万円。歳入、市税、市民税、固定資産税など、法人や市民の皆さんが納める税金。予算、130億6330万円。収入済み額、収入率、67.2%。87億8432万円。国庫支出金、特定事業に対し、国から支出される負担金補助金。予算45億4512万円。収入率 37.3%。16億9709万円。私債、施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金。予算30億740万円。収入率 0.0%、 0円。県支出金、特定事業に対し県から支出される負担金補助金。予算19億8325万円。収入率 16.6%。 3億2957万円。地方消費税交付金、地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で安分し、市に対して交付するお金。予算、17億5千万円。収入率、59.3%、10億3782万円。地方交付税、一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税から地方に配分される交付金。 予算14億6500万円。収入率 87.4%、12億8081万円。諸収入、延滞金、預金利子、雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの。予算11億1369万円。収入率 23.1%、2億5745万円。繰入れ金、他の特別会計や基金と相互に資金運用するため繰入れたお金。予算6億8389万円。収入率 0.1%、92万円。その他、分担金及び負担金、繰越金、使用料及び手数料など、予算22億4522万円。収入率 90.8%、20億3892万円。歳出、民生費、高齢者や障害のある方への扶助、生活保護、保育園の運営などの経費、予算131億2191万円、執行率 40.7%、53億3809万円、衛生費、各種検診、予防接種、保健センターの運営、ゴミ、死尿処理などの経費、予算32億6067万円、執行率 40.6%、13億2331万円、教育費、小中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費、予算30億3480万円、執行率 37.9%、11億4924万円、交際費、市が借りたお金の元利、償還金などを支払うための経費、予算29億3515万円、執行率 50.4%、14億7787万円、土木費、道路、河川の整備や管理などの経費、予算27億6637万円、執行率 15.4%、4億2498万円、総務費、市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費、予算24億9193万円、執行率 40.8%、10億1580万円、消防費、消防、災害対策などの経費、予算9億7455万円、執行率 48.4%、4億7212万円、その他、議会費、農業、商業振興費、諸支出金、労働費、予備費など、予算12億7149万円、執行率 30.1%、3億8284万円、私債及び私有財産の状況、私債、令和3年4月1日現在、452億1094万円。令和3年4月から9月増減、マイナス16億6737万円。令和3年9月30日現在、435億 4,357万円。基金、令和3年4月1日現在、47億4,523万円。令和3年4月から9月増減、0万円。令和3年9月30日現在、47億4,523万円。建物、令和3年4月1日現在、20,519.35平方メートル。令和3年4月から9月増減、0平方メートル。令和3年9月30日現在、20,519.35平方メートル。土地、令和3年4月1日現在、483,905.57平方メートル。令和3年4月から9月増減、243.65平方メートル。令和3年9月30日現在、484,149.22平方メートル。建物土地については、企業会計を除く。令和3年度特別会計、企業会計、予算執行状況、土地取得特別会計、予算減額、1400万円、収入済み額0円、支出済み額693万円、国民健康保険特別会計、予算減額、71億5514万円、収入済み額、27億2212万円、支出済み額、28億1285万円。後期高齢者医療特別会計、予算減額、13億1024万円。収入済み額、5億4719万円。支出済み額、2億7674万円。介護保険特別会計、予算減額、52億2885万円、収入済み額、21億8256万円、支出済み額、21億329万円。北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計、予算減額、15億4754万円、収入済み額、7億3306万円、支出済み額2億5757万円、下水道事業会計、収益的収入、予算減額14億343万円、収入済み額2億637万円、支出済み額表示されていません。下水道事業会計収益的支出、予算減額13億7887万円、収入済み額記載されていません。支出済み額2億3740万円。下水道事業会計基本的収入、予算減額15億3286万円、収入済み額4557万円、支出済み額記載されていません。下水道事業会計、基本的支出、予算減額18億7092万円、収入済み額記載されていません。支出済み額2億7271万円、令和2年度からの繰越分を含む。以上、令和2年度決算状況。令和2年度の一般会計は、歳入額が416億3063万円、歳出額が402億5233万円で、ともに過去最大となっており、これは特別定額給付金など、新型コロナウイルス感染症対策関連事業が大幅に 増加したことによるものです。また、歳入と歳出の差し引き額から翌年度に繰り越す財源4635万円を除いた額は13億3194万円の黒字決算となりました。歳入では市税収入が最も多く、全体の 32.8% を占めています。歳出では、高齢者や子どもなどへの福祉施策にかかる経費の民生費が全体の 32.2% を占めています。一般会計、歳入総額416億3063万円、内訳です。市税136億4113万円、国庫支出金135億1944万円、私債36億300万円、県支出金20億5934万円、地方消費税交付金17億9241万円、地方交付税17億5609万円、繰越金12億6085万円、諸収入8億9857万円、その他30億9980万円。一般会計歳出総額402億5233万円、内訳です。民生費129億5250万円、総務費110億1596万円、教育費33億2608万円、土木費28億4401万円、衛生費27億5617万円、交際費27億781万円、消防費9億3706万円、その他37億1274万円。令和2年度決算の状況。一般会計歳入416億3063万円、歳出402億5233万円。特別会計、土地取得、歳入、1394万円、歳出、1394万円。特別会計、国民健康保険、歳入、69億2803万円、歳出、68億4226万円。特別会計、後期高齢者医療、歳入、12億6627万円、歳出、12億6203万円。特別会計、介護保険、歳入、50億1678万円、歳出、48億4109万円。特別会計、北名古屋、沖村西部土地区画整事業、歳入15億4494万円、歳出14億759万円。下水道事業会計、収益的歳入14億2649万円、歳出13億2548万円。下水道事業会計、資本的、歳入24億6282万円、歳出22億808万円。令和2年度健全化判断比率、資金不足比率、健全化判断比率、実質赤字比率、令和2年度マイナス、令和元年度マイナス、連結実質赤字比率、令和2年度マイナス、令和元年度マイナス。 実質交際費比率、令和2年度 5.5%、令和元年度 4.4%、将来負担比率、令和2年度 28.9%、令和元年度 5.2%。赤字額がない場合はマイナスと記載。資金不足比率、下水道事業会計、令和2年度マイナス、令和元年度マイナス、北名古屋沖村西部土地区画政治事業特別会計、令和2年度マイナス、令和元年度マイナス、資金不足がない場合はマイナスと記載。令和2年度地裁の状況、一般会計総務祭、令和元年度末現在高23億5558万円、借入額17億1000万円、償還額1億7418万円、令和2年度末現在高38億9140万円、一般会計民生債、令和元年度末現在高22億2779万円、借入額2億2600万円、償還額2億2756万円、令和2年度末現在高22億2623万円、農林水産債、令和元年度末現在高5304万円、借入額マイナス、償還額464万円、令和2年度末現在高4840万円、土木債、令和元年度末現在高47億2664万円、借入額5億110万円、償還額3億4281万円、令和2年度末現在高48億8493万円、消防債、令和元年度末現在高1億6085万円、借入額マイナス、償還額1691万円、令和2年度末現在高1億4394万円、教育債、令和元年度末現在高83億9456万円、借入額8290万円、償還額7億1689万円、令和2年度末現在高77億6057万円、臨時財政対策債、令和元年度末現在高114億5618万円、借入額10億140万円、償還額10億2090万円、令和2年度末現在高114億3668万円、減税補填債、令和元年度末現在高2億4501万円、借入額マイナス、償還額6338万円、令和2年度末現在高1億8163万円、減収補填債、令和元年度末現在高4億7716万円、借入額8160万円、償還額3790万円、令和2年度末現在高5億2086万円、土地取得特別会計、令和元年度末現在高 9586万円、借入額マイナス、償還額1361万円、令和2年度末現在高8225万円、北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計、令和元年度末現在高0万円、借入額4億3000万円、償還額0万円、令和2年度末現在高4億3000万円、下水道事業会計、令和元年度末現在高130億8421万円、借入額9億5510万円、償還額4億3526万円、令和2年度末現在高136億405万円、合計令和元年度末現在高432億7688万円、借入額49億8810万円、償還額30億5404万円、令和2年度末現在高452億1094万円、令和2年度基金の状況、財政調整基金、年度間の財源の不均衡を調整、令和元年度末現在高16億6852万円、取り崩し額11億4696万円、積み立て額6億6962万円、令和2年度末現在高11億9118万円、特別目的基金、公共施設建設整備、駅及び駅周辺整備など、令和元年度末現在高14億1723万円、取り崩し額6億5923万円、積み立て額19億3256万円、令和2年度末現在高26億9056万円、特別会計基金、国民健康保険事業財政調整基金、介護給付準備基金、令和元年度末現在高9億494万円、取り崩し額9029万円、積み立て額4884万円、令和2年度末現在高8億6349万円、合計令和元年度末現在高39億9069万円、取り崩し額18億9648万円、積み立て額26億5102万円、令和2年度末現在高49億4523万円、一般会計における市民一人当たりの状況、令和3年3月31日現在の人口8万6181人で計算、市税負担、市民税、固定資産税など15万8285円、歳出46万7067円、令和3年度財政中期試算を策定しました。健全で持続可能な財政運営を目指して、本市は平成18年3月の合併以来、北名古屋市総合計画に基づき、健康快適都市の実現に向けて様々な事業に取り組んでまいりましたが、現在は経常的な支出の割合の高まりに対応しつつ、新たな政策展開を行わなければならないという大変難しい局面を迎えています。そこで安定的に行政サービスを提供し、変化する社会環境や市民ニーズに対応するため、 過去の決算値の成長率や近年の財政要素などを踏まえ、中期的な視点に立った財政中期試算を策定しました。なお、今後も適切に状況を把握するため、年1回を基本に更新してまいります。令和3年度財政中期試算一部抜粋。歳入歳出の見通し。過去の決算額の推移をもとに、令和8年度までの収支を見込みました。今後も歳出超過の状況が続く見込みであり、支出を合わせるためには財政調整基金など、基金からの繰入れ金が毎年9億円程度必要です。歳入歳出の推移を表した折れ線グラフと表があります。一般家庭に例えると、年収よりも支出の方が多く、貯金を崩しながら生活している状況です。持続可能な財政運営への取り組み、短期的に取り組むべき事項、令和3年度から実施している、令和3年度から実施している、行財政改革プロジェクトチームによる、事務事業の見直しを継続的に行い、物件費の削減、扶助費の見直しを行うと同時に、同種の公共施設やサービスを中心に見直し、経常経費の削減に努める必要があります。ただし、縮小のみではなく、代替の施設やサービスを確保するなどの視点も必要であり、機能の充実や事務の効率化のためのデジタル化の推進など、新たな投資や財源確保についても取り組む必要があります。中長期に取り組むべき事項、市の公共施設は建設年の古い施設が多く老朽化が進んでいますが、合併以降は新たな都市基盤整備に努めてきたことから、今後既存施設の改修、更新時期が集中し、多大な財政負担が予想されます。少子高齢化や人口減少による市民ニーズの変化を踏まえ、利用頻度の低い施設や同種の施設などについては、統廃合や用途の見直しを進める必要があります。問い合わせ、財政課。詳しい財政状況については、市ホームページで公開、QR コードがあります。以上で、市財政状況を終わります。
キスポアプリ登録キャンペーン、衆議院議員総選挙投開票結果、7ページ。キスポアプリ登録キャンペーンのご案内。北名古屋市の魅力あるお店、事業所を紹介する北名古屋市商工会地域情報ポータルサイト、通称キスポのアプリに会員登録機能が加わり、お好きなお店、事業所をお気に入り登録できるようになりました。地域のお店、事業所を皆さんにしていただくために、キスポアプリ登録キャンペーンを開催いたします。内容、キスポアプリをダウンロードし、会員登録をしていただいた方に、抽選で素敵な商品をプレゼントします。抽選は2回行います。抽選、1回目、12月12日日曜日までに、会員登録された方の中から抽選で110人にプレゼント。2回目、令和4年2月16日水曜日までに会員登録された方の中から抽選で210人にプレゼント。1回目の抽選期間に会員登録された方は2回目の抽選にも自動的にエントリーされます。 発表1回目12月17日金曜日、2回目令和4年2月24日木曜日、キスポ内で会員登録されたニックネームで発表します。令和4年2月25日金曜日から27日日曜日には、キスポ感謝祭を開催します。主催、北名古屋市商工会、久野坪武田180番地1、電話 25-0001、ホームページ、https://kispo.jp/ アプリ登録キャンペーンのポスターの写真が出ています。衆議院議員総選挙投開票結果、令和3年10月31日執行。衆議院議員総選挙投開票結果、北名古屋市投票結果、当日有権者数 69,650人、うち在外選挙人31人、投票者数小選挙区 37,149人、比例代表 37,148人、投票率小選挙区 53.34%、 比例代表 53.34%。 比例代表選出議員選挙、得票数得票順、自由民主党 11,851票、立憲民主党 821,3217票、日本維新の会 5,392票、公明党 4,874票、日本共産党 2,012票、国民民主党 169,7782票、令和新選組 1,501票、 NHK 党裁判している党、弁護士法72条違反で529票、社会民主党443票、無効その他635票、小選挙区選出議員選挙、得票数得票順、神田健治 15,314票、西川敦史12,032票、三崎真紀8,933票、無効その他870票。最高裁判所裁判官国民審査、罷免を可としないと罷免を可とする。宮間拓也、罷免を可としない 34,095票、罷免を可とする 2,210票。岡正明、罷免を可としない 34,537票、罷免を可とする 1,768票。宇賀克也、罷免を可としない 34,247票、罷免を可とする 2,058票。酒井徹、罷免を可としない 34,540票、罷免を可とする 1,765票。林道春、罷免を可としない 34,089票、罷免を可とする 2,216票。岡村和美、罷免を可としない 34,247票、罷免を可とする2,058票。三浦守、罷免を可としない 34,362票、罷免を可とする 1,943票。草野光一、罷免を可としない 34,349票、 罷免を可とする1956票、渡辺恵里子、罷免を可としない34,592票、罷免を可とする1,713票、安波良介、罷免を可としない34,653票、罷免を可とする1,652票、長峰康政、罷免を可としない34,250票、罷免を可とする2,055票、問い合わせ市選挙管理委員会総務課内。
市表彰式、令和4年4月北名古屋市職員募集、8ページ。市の功労者の方々に表彰状を贈呈。各分野で行政の発展に尽力いただいた方の功績を称え、11月1日に表彰式が行われました。功績者表彰、矢吹隆夫様、多年にわたる社会教育活動を通じ、地域振興に貢献されました。北条政則様、多年にわたる人権擁護委員などの活動を通じ、社会福祉に貢献されました。山田兼松様、多年にわたる行為などの活動を通じ、保健行政に貢献されました。佐橋正夫様、市福祉行政に格段のご理解を寄せられ、多額の資材を寄付されました。写真、祝北名古屋市表彰式。左から、矢吹隆夫様、北条政則様、山田兼松様、代理山田栄子様、佐橋正夫様。写真終わり。問い合わせ人事秘書課。令和4年4月採用、北名古屋市職員募集。まちづくりに貢献したいという熱い気持ちに満ち溢れた方を募集します。試験の詳細、受験資格、申し込み方法などは、採用案内でご確認ください。採用案内は、人事秘書課、西庁舎、総合案内で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。試験区分、試験内容の順で読みます。事務職、一次面接試験、二次総合適性検査面接試験、三次面接試験。保育士、一次適性検査、教養試験、専門試験、作文試験。二次実技試験、面接試験。三次面接試験。なお、事務職は総合適性検査によってより人物重視の選考を行います。試験日、事務職、一次令和4年1月11日火曜、12日水曜のいずれかに実施、2時2月上旬、3時2月中旬。保育士、一次令和4年1月9日日曜、2時2月上旬、3時2月中旬。試験会場、北名古屋市役所。申し込み期間、12月1日水曜から10日金曜。問い合わせ人事秘書課。映画を通じて考える SDGs、 9ページ。映画を通じて考える SDGs、 令和3年度市民共同推進事業 SDGs 映画鑑賞会、あなたの未来のためにから。この内容は今年度の市民活動推進補助事業の一つとして、NPO 法人 Feel the World が映画鑑賞会を企画・運営し、その一環で執筆しています。知り、考え、行動する。
2015年に国連で採択された SDGs 持続可能な開発のための2030アジェンダについて、私たちがゴールを学び、自分ごととして取り組むために、まず必要なのは、今の地球、世界、そして日本の現状を知ることでしょう。新型コロナのパンデミックにより、今、世界中がつながっていることを知らない人は誰一人いません。環境も、社会も、経済活動も、すべて根っこの部分で複雑に絡み合っていて、自分さえ良ければそれでいいという考え方では、その自分も生きていけない状況になっています。今の人間の営みと未来の地球を守るための第一歩は、現状を知ることだと考えました。待ったなし状態を知る。コロナ禍で社会活動が大きく制限される中、皆さんが SDGs の17のゴールをどのようにして自分ごとにするか。一人一人が課題に出会い、向き合い、共感し、自分に取り入れる。それには映画が一番良いと思いました。世界的な危機はコロナの他にも、貧困や飢餓、水、食料やエネルギー、地球温暖化、絶滅危惧種、戦争、難民、差別問題など山積しているのですが、日常生活ではその緊迫した状態に気づく機会がありません。そこで映画を通して深く考えるきっかけを提供しようと企画しました。映画ラインアップ第1回プラスチックの海7月25日上映。多くの科学者らが警鐘を鳴らす海洋プラスチック問題に焦点を当てた作品。年間800万トンのプラスチックが海底に沈み、分解されないマイクロプラスチックは食物連鎖の一部となっている。魚、クジラ、海鳥の体内からおびただしい量のプラスチックが。第2回、ハッピー。幸せを探すあなたへ、8月1日上映。幸せになるための方程式はあるのか。世界5大陸16カ国を心理学者や脳医学者が解き明かすドキュメンタリー。古き良きアメリカの風景が残るルイジアナ州や、国民総幸福量で話題のブータン。ナミビアのカラハリ砂漠に住む原住民にまでインタビュー。先進国の中で幸福度の最も低い国と言われている日本も登場。第3回バベルの学校8月13日上映。パリの公立中学校に集まってきた20カ国24人のティーンエイジャーたちが一つのクラスで共に学ぶ。異国の地、フランスに来たばかりで、言葉も宗教も、フランスに来た理由も違う彼らが、家族や個人の事情を抱えながら、友情を育むドキュメンタリー。第4回、もったいないキッチン、10月24日上映。世界的にもユニークな、もったいない精神を培った日本に憧れ、オーストリアからやってきた食材救出人の主人公。ところが日本各地で捨てられていく大量の食材にびっくり、それらをおいしい料理に変身させ、地域の人たちに振る舞いながら旅をする。第5回ハーフ11月14日上映。新生児の30人に1人は、両親のどちらかが外国籍という現代の日本は、多様だということを伝えたいと語る監督。5人のハーフたちが悩み語るドキュメンタリー。第6回、ビューティフルアイランズ、 1月23日午後2時上映予定。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア。舞台は南太平洋のツバル、イタリアのベネチア、アラスカのシシマレフ島。これらの島々は地球温暖化による気候変動で失われてしまう危機に直面している。代々受け継がれる祭り、伝統工芸、食文化、普通の暮らしが失われる人々を通して気候変動の怖さを体感する映画。ラインアップ終わり。未来の世代から選ばれる町、北名古屋を目指して。上映会後に催したワークショップでは、多様な立場の参加者が自分の関心ごとに合わせて感動ポイントを語り合い、お互いの学びを深め合いました。人生観が変わった。日常生活が捉え直すことで楽しくなってきた。人ごとではないと痛感。こういうことをみんなで学び合える場所があれば、など、いろいろなご意見をいただきました。映画のメッセージに共感すること、自分にできることを探してみることが、住み続けられる自分の街を作っていくことにつながっています。一緒に地球のこと、そして未来のことを考えてみませんか？写真、上映会後のワークショップの様子。上映予定、ビューティフルアイランズのポスター。写真終わり。
入札見積もり参加資格申請10ページ。令和4、5年度中に市が発注する建設工事、設計測量、建設コンサルタント、物品供給、役務の提供などにかかる入札見積もり参加資格申請の提示受付を行います。受付方法、愛知電子自治体推進協議会、ホームページから申請してください。受付期間、令和4年1月4日火曜から2月15日火曜、同日祝日は除く、午前8時から午後8時、可能な限り1月中に申請をしてください。建設工事、設計、測量、建設コンサルタント、愛知電子調達協同システム、括弧、大文字 CALS、/EC、括弧閉じる。ホームページ、https://www.chotasu.e-aichi.jp/portal/index.jsp。物品供給、役務の提供など、愛知電子調達協同システム、括弧物品等、括弧閉じる。ホームページ、http://www.buppin.e-aichi.jp/。窓口での申請について、窓口での申請を令和4、5年度においても引き続き行います。会社、ご自宅にインターネット環境のある方は、今回の申請から電子申請に移行していただきますようお願いします。対象、物品供給、役務の提供など。受付期間、令和4年1月24日月曜から2月4日金曜。午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、受付申請書配布場所、財政課2次庁舎、郵送での受付は行いません。窓口で申請した場合は、電子入札に参加できませんのでご注意ください。小規模受注希望者登録制度、小規模修繕工事等受注希望者登録制度、小規模物品等受注希望者登録制度。令和4、5年度中に市が発注する 30万円未満の修繕工事または10万円未満の物品の購入や業務委託などについての受注希望者の登録の定義受付を行います。対象者、市内に主たる事業所または住所を有する方で、入札、見積もり参加資格申請を提出する予定のない方。受付期間、令和4年1月24日月曜から2月4日金曜、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。受付、申請書配布場所、財政課2期庁舎。郵送での受付は行いません。入札、見積もり参加資格申請を提出し、北名古屋市、協商入札等参加資格者名簿に登録されている方は申請できませんのでご注意ください。問い合わせ、財政課2期庁舎。マイナンバーカードの出張申請サポートを始めました。同時に北名古屋市民5人以上のマイナンバーカードの申請を希望する企業、団体などを対象に職員が出張して顔写真撮影及び申請を行います。申し込みは市民課、2期庁舎、東庁舎、窓口、または電話でお願いします。職員がご希望の時間、場所まで出張します。ぜひ、この機会にお申し込みください。問い合わせ、市民課。マイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんの絵が掲載されています。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額について、11ページ。家屋の改修工事を行った場合、以下の通り、固定資産税、都市計画税は含めません。が減額されます。いずれの場合も、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し、申告してください。詳細は、市ホームページをご覧いただくか、税務課東庁舎にお問い合わせください。耐震改修工事を行った住宅。耐震改修工事を行った住宅が、次の要件をすべて満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の2分の1、長期有料住宅の認定を受けて、耐震改修工事を行った場合は3分の2を減額します。要件1、令和3年1月2日から令和4年3月31日に、耐震改修工事が完了した住宅。2、昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅、居住部分の割合が2分の1以上あること、であること。3、耐震改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。国、地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を耐震改修工事費用から控除します。4、北名古屋市、建築士、指定確認検査機関などから証明を受けていること。省エネ改修工事を行った住宅。省エネ改修工事を行った住宅が、次の要件をすべて満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり、120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1、長期有料住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。要件1、令和3年1月2日から令和4年3月31日に省エネ改修工事が完了した住宅。2、平成20年1月1日以前に建築された住宅、賃貸住宅を除く、で、省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メーター以上、280平方メーター以下であること。3、次の省エネ改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。国、地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を 省エネ改修工事費用から工事します。丸1、窓の改修工事、二重サッシ化や複層ガラス窓への変更、必須。丸2、蒸気工事と合わせて行う、床、天井、壁の断熱改修工事。4、建築士、指定確認検査機関などから証明を受けていること。バリアフリー改修工事を行った住宅。バリアフリー改修工事を行った住宅が次の要件をすべて満たす場合、居住部分床面積が1戸当たり100平方メーターまでにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。要件1、令和3年1月2日から令和4年3月31日にバリアフリー改修工事が完了した住宅。2. 新築された日から10年以上経過した住宅、賃貸住宅を除く。で、バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メーター以上、280平方メーター以下である。3. 次のいずれかの方が居住している住宅。丸 1. 65歳以上の方、改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢。丸2、要介護認定または要支援認定を受けている方。丸3、障害者の方。4、次のバリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。国、地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額をバリアフリー改修工事費用から控除します。丸1、廊下の拡幅。丸2、階段の勾配の緩和。丸3、浴室トイレの改良。丸4、手すりの設置。丸5、床の段差の解消。丸6、ドアの引き戸への取り替え。丸7、床表面の滑り止め化。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は、同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は同時適用できません。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日として、現況の所有者などに課せられます。今年12月31日までに家屋を全部または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、家屋を取り壊すと翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ、税務課東庁舎。就学援助、新入学、学用品費を入学前に支給します。12ページ。令和4年4月に市内の小中学校へ入学予定のお子さんがいるご家庭で、就学のために経済的な援助を必要とする保護者の方に対し、新入学、学用品、ランドセルや制服などの学用品を購入する際の費用の一部を入学前に支給します。対象、令和4年度に市内の小中学校に入学予定のお子さんの保護者の方で、次のいずれかの要件に該当する世帯、生活保護法に基づく保護の停止または廃止、児童扶養手当の受給、市民税の非課税減免、国民年金の掛け金全額免除、国民健康保険税の減免、その他経済的に困窮していると教育委員会が認めたもの、申請書配布場所、市ホームページからダウンロード、学校教育課東庁舎、申請方法、新小学校1年生、12月28日火曜までに学校教育課に申請してください。新中学校1年生、12月28日火曜までに在学する小学校、または学校教育課に申請してください。現在、市内小学校に在籍する小学6年生で、 就学援助の認定を受けている方は申請の必要はありません。新型コロナウイルスの影響に伴う対応。新型コロナウイルスの影響により、令和3年中に収入などが激減し、経済的にお困りの方は、現在の収入状況に基づいて審査いたします。申請される前に、学校教育課へお問い合わせください。支給日、3月上旬予定。問い合わせ、学校教育課。令和4年度、共同のまちづくり、事業補助金。私たちの住む北名古屋市が、誰にとっても暮らしやすく、潤いのある豊かな町であってほしいと思うのは、すべての市民の願いです。そこで、豊かに暮らせる町づくりを推進するため、市民活動団体が行う課題解決に向けた公益社会貢献事業に対し、事業費の一部を補助します。また、行政が団体と一緒に取り組みたいテーマを設定し、共同で地域課題の解決を図る提案事業を公募し、市民と行政との共同による町づくりを進めるため、新たにテーマ解決部門を設置しました。ぜひ、この補助金をご活用ください。支援活動、補助内容、5万円以内、補助率、1回目10分の8以内、2回目10分の7以内、選考方法、書類審査、ヒアリング、申請期間、12月1日水曜から22日水曜、審査会、令和4年2月5日土曜午後1時30分から予定。テーマ解決部門、補助内容、募集テーマ、ふるさと納税返礼品の充実及び拡充、財政化、30万円以内、補助率10分の10以内。選考方法、公開プレゼンテーションによる審査。申請期間、12月1日水曜から22日水曜。審査会、令和4年2月5日土曜午後1時30分から予定。申し込み、申請書類に必要事項を記入の上、総務課西庁舎へ。申請書類などは市ホームページからダウンロードできます。インターネット環境がない方はご相談ください。テーマ解決部門とは、行政が抱える課題などを解決する事業の企画を市民活動団体へ提示し、市民活動団体が持つ専門性やノウハウを活かし、市民と行政が共同で課題の解決を図るものです。
障害学習講座13ページ。令和3年度障害学習講座。おうちご飯を考えよう。働く世代のバランス献立、立て方講座。日々の食事で悩ましい献立作り、家族の健康のためにもできれば栄養のバランスも考えたいという方も多いはず。本講座では食育アドバイザーであり、ベテラン主婦でもある食会さんからバランスの良い食事の献立作りのヒントをお伝えします。内容、働く世代の健康リスク、食事でメタボ予防、献立の立て方アドバイス、今夜の献立を考えてみよう。本講座は調理は行いません。講師、北名古屋市食生活改善推進協議会、食会、保健センター管理栄養士、時、令和4年2月9日水曜、午前10時から11時30分、ところ、健康ドーム研修室、定員15人、問い合わせ、障害学習課。地名から掘り起こす名古屋の歴史。愛知県の名前の根拠となった愛知郡とは何か。埋め立て地に自由につけられた名古屋港の地名はどうやってつけたのか。清須越しで清須から持ち込まれたという五番割の町名は本当か。など、地名にまつわる歴史について学習をします。講師、杉野久雄氏。 OASIS 都市研究所代表、時1、令和4年1月18日火曜、2、2月1日火曜、3、2月16日水曜、いずれも午後2時から3時30分、ところコミュニティセンターホール、定員30人、持ち物、筆記用具、参加費900円、問い合わせ、障害学習課。名古屋芸術大学連携講座、音楽と健康。音楽ははるか昔から人と共にあり、人の健康に影響を与えてきました。医療、教育、福祉の中で用いられている音楽療法では、人に対する音楽の働きを応用しています。本講座では、音楽と健康の関わりについて、講義とワークショップを行います。講師、森川泉氏、名古屋芸術大学准教授。時、令和4年1月28日金曜、午後1時30分から3時。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア、小ホール。定員25人、参加費300円。問い合わせ、障害学習課。申し込みは12月15日水曜、必着で、以下の申し込み方法でご応募ください。申し込み方法、募集期間内に往復はがき、またはインターネットでお申し込みください。応募者多数の場合は、抽選。結果は返信はがき、またはメールでお知らせします。往復はがきで申し込み、はがき1枚につき、1人1講座のみ有効です。返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、任意、希望する口座、複数課、往診表、郵便番号 481-8501、住所不要、北名古屋市役所、障害学習課行き、返信裏、何も書かないでください。インターネットで申し込み、下記の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みを行ってください。QR コードがあります。捨てるにはもったいない。資源化合を有効活用しませんか。ゴミ減量アイデア、14ページ。捨てるにはもったいない。資源化合を有効活用しませんか。市の資源集積所で使用していた資源化合の交換を行いましたが、その中にはもう捨ててしまうのと訴えているカゴがありました。環境課担当は長年地域の資源を守ってきた愛着のある資源カゴたちを捨てることができず、何か別の使い道がないか考えた結果、個別集積世帯のカラスや猫によるゴミ飛散被害のご要望を多数受けていた背景から、捨てるにはもったいないカゴをリユース、再使用した。リユースとはゴミにしないで何度も使うことです。ゴミ飛散防止対策事業を始めます。1、貸し出し対象、個別収集世帯のみ、自宅前に自分のゴミを出している世帯。2、カゴのサイズ、目安。サイズ、センチメートル。台は M サイズ、一袋すっぽり。約、縦60、横40。高さ30。小は環境化し通し、ゴミ減量でコンパクトに。約、縦50、横30、高さ30。使うカゴの目安。台は可燃ゴミ M サイズ1袋から S サイズ2袋程度。小は可燃ゴミ S サイズ1袋から SS サイズ2袋程度。カゴの状態。資源集積所で使用していたため、汚れなどがあります。写真が掲載されています。カゴの参考画像、大と小。カゴにゴミ袋を入れてみました。小カゴに可燃ゴミ S サイズ、大カゴに可燃ゴミ M サイズ。カゴの使い方例、上部にネットをつけて利用。写真終わり。3、貸し出し方法。
環境課西庁舎窓口で貸し出し申し込み書を記入後、貸し出しします。貸し出しの上限は大小に関わらず4個です。4、開始時期、令和3年12月より、亡くなり次第終了します。5、注意事項、貸し出し後の過誤が原因で事故が発生しても、市は一切の損害賠償、保証などの責は負いません。人や車、自転車などの通行の妨げにならないよう、管理土地内で、管理土地内に、防線、使用してください。こんなゴミ減量アイデアが、各家庭で実践できるゴミ減量アイデアの募集の結果、多くのアイデアをお寄せいただきました。アイデアをご提供くださった皆さん、本当にありがとうございました。今月号よりアイデアの掲載を始めますので、取り組めそう、家計にも優しいかも、などと思われた方、ぜひ一度取り組んでみてください。なお、アイデア募集に期限はありませんので、今後もご協力をお願いいたします。お寄せいただいたアイデア、ボリューム1、容器を持ち込み、量り売りができるお店を利用する。環境課コメント、量り売りの活用によって使い捨てプラスチック容器の削減、ゴミの発生抑制、必要な分だけの購入、食品ロス削減、一石二鳥にとどまらない素晴らしいアイデアです。SDGs の取り組みの一つですね。パブリットコメント募集、市のゴミ量、温暖化豆知識、15ページ。パブリックコメントを実施します。市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント、意見公募手続きを実施します。時、下記の指定する期間、午前8時30分から午後5時15分、市役所、閉庁日は除く。ところ、市役所情報コーナー、東庁舎、西庁舎、各担当課、市ホームページでもご覧いただけます。地域福祉計画、地域福祉活動計画案に係るパブリックコメント。誰もが生き生きと安全安心に暮らすことができるよう、市民と行政などが相互に協力し、地域共生社会づくりを進めるため、第4期北名古屋市地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定を市社会福祉協議会とともに進めています。時12月10日金曜から令和4年1月8日土曜。問い合わせ社会福祉課。地域防災計画案に係るパブリックコメント。安心して安全に暮らせる災害に強い街づくりの実現に向け、国の防災基本計画及び愛知県地域防災計画などの修正を踏まえ、現行の地域防災計画の修正案を取りまとめました。時12月10日金曜から令和4年1月8日土曜、問い合わせ防災交通課、地域強靭化計画案に係るパブリックコメント。強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災、減災等に資する国土強靭化基本法に基づき、大規模災害に備え、事前防災、減災と迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、北名古屋市地域強靭化計画の策定を進めています。時12月24日金曜から令和4年1月22日土曜、問い合わせ防災交通課。北名古屋市歴史民俗資料館特別展、ダイアリー、モノローグ、モノで綴るあの日の暮らしと思い日記帳、展示期間、令和4年1月30日日曜まで。市のゴミ量、令和3年度累計、4月分から10月分まで、総ゴミ量、103万9950キログラム、前年より、 273,560kg 減。一人一日あたりのゴミ量 545g、 前年より 14g 減。ゴミ処理経費2,799,900円、前年より547,1200円減。一人一日あたりの総ゴミ量は、可燃、不燃、粗大、割る人口、割る該当月までの日数で算出。令和3年10月分のゴミ量。可燃ゴミ126,9760kg。前年同月より67,840kg 減。不燃粗大ゴミ94,720kg。前年同月より1,250kg 減。一人一日あたりのゴミ量 511g、 前年同月より 25g 減。ゴミ処理経費27,289,600円、前年同月より138,1800円減。一人一日あたりの総ゴミ量は、可燃、不燃、粗大、割る人口、割る月の日数で算出。令和3年度目標数値と比較して、1日1人当たりのゴミ量、目標数値 521g、 現在 545g、 24g オーバー。ゴミ減量1ポイント、羽毛布団、インクカートリッジをリサイクルしています。貴重な資源をゴミにしないように、大掃除前に分別の再確認をお願いします。地球温暖化対策、豆知識。暖房器具を使用する場合、温度は摂氏20度を目安に設定しましょう。外気温摂氏6度で、設定温度を摂氏21度から摂氏20度に変更した場合、二酸化炭素排出量年間をエアコンで 25.9kg、 ガスファンヒーターで 18.3kg、石油ファンヒーターで 25.4kg 節約できます。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。12月の納税納付など、固定資産税、都市計画税、第3期、国民健康保険税、第6期、介護保険料第5期、後期高齢者医療保険料第6期、納期限12月27日月曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課、保育料、児童クラブ利用料12月分、振り替え日12月7日火曜、振り替えができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ児童課、窓口払い、口座振り替えの方は納め忘れがないように。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎、東庁舎、東庁舎分館22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館25-5111、図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館25-3600、健康ドーム23-7006、健康ドーム子育て支援センター 22-0212、保健センター 23-4000、総合体育館 24-0661、総合福祉センター萌えの丘 26-2888、社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、西子育て支援センター 25-5155、南子育て支援センター
22-5677、北子育て支援センター 22-5517、児童センターキラリ 27-3370、ファミリーサポートセンター 22-7601。 休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、 愛知救急医療ガイド www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の医療機関や相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。電話相談体制を整備した医療機関。春日呼吸器病院、電話 070-1592-9384。 受付時間土曜午後1時から4時30分、日曜午前9時30分から午後4時30分。最終館病院、電話 056821-0811。 受付時間毎日午後5時から翌午前9時。受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499。 受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間、休日相談窓口、電話 052-526-5887。 受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、土日祝日24時間体制。歯科受付時間、9時30分から11時30分、12月5日日曜、徳重歯科、電話 056822-4182、北名古屋市。12日日曜、横石科クリニック、電話 052-408-0451、清洲市。19日日曜、関谷歯科クリニック、電話 056824-8241、北名古屋市。26日日曜、横石科医院、電話 052-400-2030、清洲市。29日水曜、医療法人東洋会、西春中央歯科、電話 056823-0066、北名古屋市。30日木曜、新清洲歯科医院、電話 052-409-6777、清洲市。31日金曜、熊沢歯科、電話 056824-0505、北名古屋市。1月1日土曜祝日、大前歯科医院、電話 052-408-0800、清洲市。2日日曜、隣の歯科、矯正歯科、電話 056821-4488、北名古屋市。3日月曜、高山歯科医院、電話 052-325-5050、清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ健康ドーム、問い合わせ、 保健センター、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や発熱などがあったご本人、ご家族、当日の体温測定で、体温が 37.5 度 C 以上の方は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。検診、相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、持ち物、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、12月1日水曜、15日水曜、24日金曜、1月5日水曜、受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診。令和3年8月1日から6日生まれのお子さんは、12月10日金曜、12時45分から13時受付。令和3年8月7日から13日生まれのお子さんは、12月10日金曜、13時5分から13時20分受付。令和3年8月14日から20日生まれのお子さんは、12月10日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。4ヶ月児検診は、検診終了後、離乳食講習会、入門編を希望者に行います。10ヶ月児検診、令和3年2月1日から7日生まれのお子さんは、12月14日火曜、12時45分から13時受付。令和3年2月8日から14日生まれのお子さんは、12月14日火曜、13時5分から13時20分受付。令和3年2月15日から20日生まれのお子さんは、12月14日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児検診。令和2年5月1日から7日生まれのお子さんは、12月3日金曜、12時45分から13時受付。令和2年5月8日から14日生まれのお子さんは、12月3日金曜、13時5分から13時20分受付。令和2年5月15日から20日生まれのお子さんは、12月3日金曜、13時25分から13時40分受付。令和2年5月21日から27日生まれのお子さんは、12月17日金曜、12時45分から13時受付。令和2年5月28日から6月4日生まれのお子さんは、12月17日金曜、13時5分から13時20分受付。令和2年6月5日から10日生まれのお子さんは、12月17日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室予約制。令和元年11月生まれ。申し込み期間、11月18日木曜から30日火曜。実施日、12月2日木曜。受付時間、予約時にお知らせします。令和元年12月生まれ。申し込み期間、12月27日月曜から1月11日火曜。実施日、1月13日木曜。 受付時間、予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時、虫歯予防教室、予約制。令和元年6月生まれ。申し込み期間、12月2日木曜から14日火曜。実施日、12月16日木曜。受付時間、予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。平成30年11月11日から16日生まれのお子さんは、12月9日木曜、12時45分から13時、受付。平成30年11月17日から23日生まれのお子さんは、12月9日木曜、13時5分から13時20分受付。平成30年11月24日から30日生まれのお子さんは、12月9日木曜、13時25分から13時40分受付。平成30年12月1日から5日生まれのお子さんは、12月23日木曜、12時45分から13時受付。平成30年12月6日から12日生まれのお子さんは、12月23日木曜、13時5分から13時20分受付。平成30年12月13日から20日生まれのお子さんは、12月23日木曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力・聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。また当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談予約制。実施日、12月22日水曜。申し込み期間、12月15日水曜から20日月曜。受付時間は予約時にお知らせします。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、予約制。12月1日水曜、1月5日水曜、受付時間、14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時30分から12時、13時から16時、東庁舎児童課、西子育て支援センター、児童センターきらり内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。 教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。 電話、面談、火、木、金、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152、保護司による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護司が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話 080-2648-0809。児童虐待相談。児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。愛知県中央児童障害者相談センター。電話052-961-7250。または市役所家庭支援課。電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが掲載されています。子育て支援センターの利用について、詳しい利用方法、定員などは、市ホームページをご覧ください。東、南、北子育て支援センター。開館時間、午前9時から11時30分。午後1時から3時。予約方法、毎週木曜日、午後1時から3時30分に、翌週利用分の予約を電話で各子育て支援センターへ。先着順。西子育て支援センター、開館時間、午前9時30分から11時30分、午後1時から3時。予約方法、毎週金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から2時30分に、翌週利用分の予約を電話で、西子育て支援センターへ、先着順。健康ドーム子育て支援センター、開館時間、午前9時30分から11時30分、午後1時から4時。予約方法、毎週木曜日、午前9時30分から正午、午後1時から5時に、翌週利用分の予約を電話で、健康ドーム子育て支援センターへ、先着順。お知らせ。年末年始の休館について、東、西、南、北子育て支援センターは、12月29日水曜から、令和4年1月3日月曜の間休館になります。健康ドーム子育て支援センターは、12月28日火曜から、令和4年1月4日火曜の間休館になります。年始の予約について、12月30日木曜、31日金曜は休館のため予約日を変更します。東、南、北、12月23日木曜に、12月27日月曜、28日火曜及び令和4年1月4日火曜から 7日金曜の予約を受け付けます。健康ドーム、12月23日木曜に、12月27日月曜、および令和4年1月5日水曜から8日土曜の予約を受け付けます。西、12月24日金曜に、12月27日月曜、28日火曜、および令和4年1月4日火曜から7日金曜の予約を受け付けます。子育て広場44、児童館と伝統行事でつながる地域の輪、伊勢木児童館。伊勢木児童館では、伝統を取り入れた行事を毎年行っています。特に、しめ縄作りは、地域のおじいさん、おばあさんが先生となって、しめ縄の由来や、作り方から飾り付けまで丁寧に教えてくれます。家族や友達、地域の方と協力して作ることもあり、子供から大人までおしゃべりや笑顔が絶えない人気のあるイベントです。子供たちは自分で作ったしめ縄を持ち帰り、良い年が迎えられるように家に飾ります。現在、伊勢木児童館は、新型コロナウイルス感染症対策のため、行事を少人数制で行っていますが、簡単にできる遊びや工作を公式 LINE 伊勢木伊豆で紹介しています。今月下旬には、正月飾りキットも配ります。おうち時間を工作して楽しみませんか？児童館で待っています。QR コードが掲載されています。問い合わせ、伊勢木児童館、NPO 法人、夢、人、未来づくりサポーターズ、ひまわり、電話 23-1577、しめ縄作りの様子の写真が掲載されています。フォトレポ、フォトとレポート、20ページ。10月22日、新監督から夢を叶えるアドバイス。キャリアコミュニティプロジェクトの一環として、中日ドラゴンズ新監督の立浪和義氏が天神中学校体育館で講演会を行い、市内の中学生へ向けて夢を叶えるためのアドバイスをしました。立浪氏は自身の学生時代や現役選手時代の経験を交えながら諦めずにチャレンジすることやコツコツ努力を続けること、失敗をどう乗り越えるか考えることの大切さを語りました。天神中学校3年生の黒川真央さんは、継続することが大事だと学びました。まずは高校受験に向かって頑張ります。と力強く話しました。講演会は立浪氏の監督就任発表前に開かれました。立浪和義氏の講演の様子の写真が掲載されています。11月4日、県へ未来へつながるまちづくり要望。長瀬市長、沢田市議会議長から、愛知県の道浦新建設局長、森哲也都市交通局長へ、建設事業要望書を提出し、河川事業や道路事業などについて意見交換が行われました。この要望書は、安全、安心で住みよい街づくりを進める上で、市が抱える課題のうち、県が計画や事業を実施している河川、道路、街路、下水道などの事業から、一級河川の改修、鉄道の立体交差化、県道の交差点や自転車歩行者道の整備、下水道の整備の推進に加え、本市が実施する都市づくりへの支援など、優先して取り組むべき事業11項目を要望としてまとめたものです。要望書を手にした写真が掲載されています。11月7日、2年分の思いを込めた芸能発表会。新型コロナの影響で昨年開催 できなかった市文化祭芸能発表会、主催市文化協会が名古屋芸術大学アートスクエア大ホールで開催されました。合唱、民謡、詩吟、ダンスなどの10団体が練習してきた成果を発表。会場から熱い拍手が送られていました。客席は一席ずつ空け、各出演の間に舞台上の消毒や換気を行うなど、会場の感染防止対策を施しながらの開催となりました。民謡で出演した女性は、どの団体もこの日のために練習を頑張ってきたと思います。今日はとにかく舞台に出て、皆さんの前で披露できたことが嬉しい、と笑顔で話していました。発表会の様子の写真が2枚掲載されています。11月9日、文化祭で防災士機材紹介、県立西原高校文化祭で防災委員を務める生徒から、同校生徒、先生への体験型、市機材紹介が行われました。今年3月に西原高校が市と防災協定を締結したことをきっかけに、防災委員が主体となって企画し、実現しました。防災委員は市の防災交通課職員から、事前に段ボールベッドや簡易テント、簡易トイレの組み立て方や、注意事項などのレクチャーを受けた後、本番に臨みました。市機材の説明をした2年生の南出優馬さん、岩本響さん、黒土奈々さん、中野隆弘さんは、組み立ては大変そうなイメージがあったけど、思っていたよりも簡単だったと話しました。ベッドを組み立てている様子の写真が掲載されています。
図書館と昭和日常博物館セレクションコラム21ページ。市場展覧会。展覧会を重ねることで博物館が変化を遂げた。第2部昭和日常博物館の試み編第2回。大エジプト。柄、点、時を超える脅威の昭和ノスタルジック。エジプト柄コレクション。アフリカ大陸を流れるナイル川流域に数千年の長きにわたって栄えた古代エジプト文明。その文明の輝きは現在も世界の多くの人々を魅了し続けています。そしてアフリカ大陸から遠く離れたこの日本でも古代エジプト文明は数ある古代文明の中でも最も広く知られた文明となっています。日本における熱狂的と評してもいいほどの古代エジプト文明への関心の高さは、国内で開催される古代エジプト関連の展示会の観客動員数にも如実に反映されています。さらに、日本における古代エジプト文明への情熱は、その文明の遺物を貴重な歴史遺産、美術品として鑑賞するだけにとどまらず、その独特な象形文字や美術様式を日々の暮らしで使う道具を飾るための柄、模様としても取り込んでいきました。昭和時代、古くは昭和初期から和服、洋服、食器、アルバム、本、包装紙などの様々な日用品にエキゾチックな雰囲気を添えるデザインとして、広く定着、流行していきました。本展示会では、昭和時代の古代エジプト文明をモチーフにしてデザインされた日用品を展示し、そのデザインの多様さ、オリジナルからの変容の様子を楽しむとともに、日本における古代エジプト文明への関心の高さの背景を探っていきます。写真、大エジプト、柄、点のポスター。2015年7月4日から9月23日。写真終わり。横断、選択、抽出による新たなコレクション枠を創造する試み。 あるテーマに基づき、膨大な博物館資料を横断的に見渡し、選択し、抽出し、再編成することで創出されたユニークなコレクション。この展示会では、古代エジプト文明をモチーフにデザインされたエジプト柄という装飾的特徴をテーマに、昭和日常博物館の収蔵資料全体から横断的に選択・抽出し、柄という共通項でまとめられる新しい視点でのコレクションの再編を試みました。日本におけるエジプト柄の定着と流行の社会的・時代的背景や、日本での古代エジプト文明人気の要因についても考える場となりました。写真3枚、エジプト柄で飾られた昭和時代の生活用具、家具、食器、衣服を展示。写真終わり。図書館、今月の催し物中止のお知らせ。紙芝居会、お話し会など。図書館昭和日常博物館、12月から開館時間、休館日を通常通りにします。開館時間、図書館、火曜から金曜日、午前9時から午後7時、土日祝日、午前9時から午後5時、博物館、午前9時から午後5時、休館日、月曜日、月末日、年末年始など、利用制限、図書館、博物館とも一部あり、詳しくは各施設のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。ご協力のお願い、入館時のマスク着用、アルコール消毒液による手指消毒、館内の滞在時間1時間以内、今月の休館日、12月6日月曜、13日月曜、20日月曜、12月27日月曜から令和4年1月4日火曜。暮らしの情報。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。催し。22ページ。男性専科、海藻法スクール。地元デビューしませんか？かつて自分が体験したことに思いを巡らせたりすることで、心や脳を元気にしましょう。教室終了後は自主活動ができるように応援します。令和4年1月26日から3月23日の毎週水曜日午前10時から11時。全8回。2月23日は祝日のため休み。西部北地域包括支援センター地域交流ルームつなぎ端。北条寺つなぎ端104番地1。対象、市内在住のおおむね65歳以上で会場まで自分で通える方。定員10人、先着順。申し込み、海藻法センター。電話 24-5337。 老人クラブ催し中止。12月に予定していた次の催しは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。老人クラブ生き生き大学、老人クラブ西五支部合同活動会。問い合わせ高齢福祉課。みんなで語ろう、一人じゃないよ。介護者の輪。ご家族を介護される方が自由に交流していただける会です。肩の荷をほっと下ろせる息抜きの場になればと思います。12月24日金曜午後1時30分から2時30分。地域交流ルームつなぎ端。旧食のアウトレットモール。対象、介護をしている方。定員8人。申し込み、西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ。毎週土曜日 午前9時から正午、ただし18日は除く。多目的ホール、毎週土曜日、午前9時から正午、ただし4日18日は除く。なお、保護者1人も無料です。人数が多いときはお断りする場合があります。アリーナは室内用靴をお持ちください。ご利用は先着順のため、利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。萌えの丘、青空市場。12月5日、日曜、午前9時から。総合福祉センター萌えの丘、東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。ほっと一息リフレッシュ。介護をしている人同士の交流や情報交換、気分転換のための催しや勉強会を行います。12月21日火曜午前10時から11時30分。日だまりハウス。対象、介護をしている方。介護を受けているご本人も一緒に参加いただけます。申し込み不要。問い合わせ、高齢福祉課。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。12月18日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。北名古屋吹奏楽団ウィンターコンサート。12月19日日曜。1、午前11時から。2、午後2時から。完全予約制。2部入れ替え制。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。曲目、晴天をつけ、夜にかける。開会期間。クライベイビー。ユー。竜とそばかすの姫。ほか。申し込み。当団ホームページの応募フォーム。問い合わせ。北名古屋吹奏楽団。電話。090-2267-9369。または。メール。kitasumail1996@。yahoo.co.jp QR コードがあります。西春吹奏楽団第28回定期演奏会。今年度の定期演奏会はオンライン配信になります。令和4年1月16日日曜午後2時から曲目レジェンド・オブ・ギャラクシー夜にかける鬼滅の刃メドレーほか、詳細は団のホームページ、Facebook でお知らせします。問い合わせ、西春吹奏楽団、電話 090-6646-2442、QR コードがあります。暮らしの情報、講座、23ページ。北名古屋ふれあいスポーツクラブ短期教室、スポーツウェルネス吹き矢教室。令和4年1月11日、25日、2月8日、22日、3月8日、15日、午前10時から11時30分、総合体育館アリーナ、対象市内在住の方、定員15人、参加費2000円、保険加入費含む参加決定後に徴収。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物など、申し込み、12月1日水曜から10日金曜、土日は除く、に、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内へお申し込みください。電話もか、定員を超えた場合は抽選とします。各種短期教室、今年度の常時活動は中止となりましたが、来年度の再開に向けて、 ヨガやウォーキング、体操などの各種教室を実施しています。お申し込みが必要です。詳細は北名古屋ふれあいスポーツクラブのホームページをご覧ください。ふれあいスポーツクラブ二次元バーコードがあります。
卓球とラージボール卓球体験教室。12月19日日曜午前9時30分から11時30分。総合体育館アリーナ、定員40人。当日会場入り口で受付し、定員になり次第締め切り。対象、高校生以上で市内在住、在勤の方。各自でスポーツ保険加入。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、ラケット、貸し出しあり、タオル、飲み物、その他、当日自宅で検温してからご参加ください。問い合わせ、市卓球協会、麻生、電話 090-7856-0621。 パパママ教室、令和4年1月23日日曜、24日月曜、午前9時20分から正午、受付午前9時10分から20分、健康ドーム健康増進広場。内容、1日目、父親の役割、沐浴、おむつ、着替え等実習、ビデオ学習、赤ちゃんの泣きの特徴、夫婦で考える赤ちゃんがいる生活。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について。対象、出産予定日が令和4年3月1日から5月31日の方。持ち物、母子健康手帳、筆記用具。申し込み、1月11日火曜から保健センターへ。
暮らしの情報、募集、23ページ。会計年度任用職員募集。保育園、フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分、応相談、給与、時給1090円から1290円、申し込み、履歴書、市販のもの、と資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午後3時30分から午後6時30分、応相談、給与。時給1270円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。男女共同参画イラスト募集。男女共同参画に関するイラストを募集します。応募者には記念品を差し上げます。応募作品は、令和4年2月27日日曜に開催する第10回トライアングルフェスタで展示します。対象、市内在住の小学生。作品内容、性別に関係なく自分らしく頑張っていること、将来の夢など。応募方法、所定の応募用紙にイラストを描き、通学する市内小学校または総務課へ提出。応募用紙は12月中旬に市内小学校経由で配布します。応募締め切り、令和4年1月14日金曜。問い合わせ、市男女共同参画推進事業実行委員会事務局、総務課西庁舎内。レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に15区画、11月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は通常通り 1平方メートルあたり200円です。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか？先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。障害者職業訓練生募集。募集科目1、IT スキル科。2、OA ビジネス科。3、CAD 設計科。4、総合実務科。知的障害者対象。5、ワークサポート科。精神障害者、発達障害者対象。訓練期間。1から4の科目は1年。5の科目は9ヶ月。選考方法、筆記試験、面接試験。選考日、1、2、3、5の科目は、令和4年3月7日月曜。4の科目は、令和4年3月6日日曜。申し込み、令和4年1月4日火曜から2月16日水曜に、ハローワーク、名古屋、中。電話 052-855-3740 へ。問い合わせ、ハローワーク、名古屋中、または愛知障害者職業能力開発校、豊川市一宮町。電話 053393-2102。社会福祉協議会職員募集。職種、ホームヘルパー。サービス提供責任者兼務。勤務内容、利用者、要介護者など、宅での身体介護や生活援助などの提供業務、サービス提供責任者業務、介護計画の作成、ケアマネージャーとの連携など。応募資格、介護福祉士資格及び普通自動車運転免許のある方で、心身ともに健康な方。募集人員、若干名。勤務日時、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。勤務場所、北名古屋市、社協、ホームヘルパーステーション、萌えの丘。採用予定日、応相談。給与、月給19万5300円から。申し込み、履歴書、市販のもの。および資格証、写しを持って、総合福祉センター、萌えの丘へ、郵送か。国際芸術祭、愛知、2022、ボランティア募集。活動期間、令和4年7月29日金曜から10月10日月曜祝日。活動場所、国際芸術祭、愛知、2022、各会場。活動内容。1. 展示作品の監視、会場の案内など。2. 対話型鑑賞の手法を用いた来場者の鑑賞サポートなど。3. 展示作品の案内など。募集期間、12月1日水曜から令和4年3月4日金曜。必着。申し込み、国際芸術祭。愛知2022ボランティア事務局。電話 052-961-4561。 ホームページ https://aichitrinale.jp。 暮らしの情報お知らせ24ページ。飼い犬は、犬登録、狂犬病予防注射をしてください。犬登録、犬を飼い始めたら、取得した日から30日以内に市へ登録する必要があります。狂犬病予防注射、生後90日を過ぎた犬は、年に1回狂犬病予防注射を接種しなければいけません。また、最低限のマナーは守りましょう。犬の糞は持ち帰る。おしっこをしたら水をかける。散歩はリードをつける。無駄吠えはやめさせる。など。 環境課西庁舎にてマナー啓発キャンペーンを行います。現在、犬を飼っている市民の方へドッグフードを差し上げます。1頭につき1個、12月17日金曜まで、持ち物、犬観察または令和3年度狂犬病予防注射済み表、亡くなり次第終了します。ところ、問い合わせ、環境課西庁舎。12月4日から10日は人権週間。国連は世界人権宣言が昭和23年12月10日に採択されたことを記念して、12月10日を人権デーと定めています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、全国的な啓発活動を展開します。本市では人権擁護委員が様々な活動を実施します。人権擁護委員はあなたの町の身近な相談相手です。生活の中で困っていることはありませんか？体罰やいじめ、職場でのセクハラ、DV などでお悩みの方、一人で悩まず人権擁護委員に相談してください。人権擁護委員が身近な人権についての相談に応じています。北名古屋市人権擁護委員、50音順継承略。浅田有言、西の方。稲垣よしみ、むつし。大野直子、熊野省。加藤正彦、久野坪。栗木清明、沖村。竹石和子、弥勒寺。早川博俊、四方。本田翔健、中野郷。山田水代、四方。問い合わせ、社会福祉課。
寄付をいただきました。ありがとうございました。明治安田生命保険、名古屋西支社様から、新型コロナウイルス対策費用として、現金15万8000円を寄付していただきました。問い合わせ、健康課。マイナンバーカードの申請サポートを行います。マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いします。本市に住民登録があり、マイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請までを行います。両庁舎とも毎日定員10人の予約制です。事前に市民課まで電話で予約をお願いします。1ヶ月以上先の予約はできません。なお、窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。火曜から金曜日、午前9時から11時、午後2時から4時、持ち物、本人確認書類、問い合わせ、市民課、西庁舎、東庁舎。日赤社史、募集活動にご協力ありがとうございました。皆さんのご支援、ご協力により、総額710万3795円の社史が集まりました。この社史は、国際援助をはじめ、献血や医療、奉仕団活動など、幅広い赤十字活動の事業資金として活用されます。問い合わせ、社会福祉課。マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました。10月20日水曜から、医療機関、薬局などでマイナンバーカードの保険証利用が始まりました。医療機関、薬局によってマイナンバーカードの保険証利用の開始時期が異なるため、マイナンバーカードが利用可能となっても保険証は これまで通り利用できます。なお、マイナンバーカードでの受診が可能かどうかは、各医療機関にお問い合わせください。事前にマイナポータルで保険証利用登録が必要です。問い合わせ、国保医療課。飲酒運転根絶協調月間。12月は飲酒運転根絶協調月間です。飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという共通認識のもと、飲酒運転の根絶に取り組みましょう。また、飲酒の機会が増えることから、飲酒を伴う会合などは、公共交通機関、タクシー、運転代行の利用、家族に送迎を依頼する、飲酒をせず運転する人、ハンドルキーパーを事前に決めておくなどして、飲酒運転をしないようにしてください。なお、12月1日水曜から10日金曜の間、年末の交通安全県民運動が実施されます。問い合わせ、防災交通課。下水道事業受益者負担金。第3期の納期限は12月27日月曜です。分割払いされている方は、7月に送付した分割用納付書第3期でお支払いください。口座振替をご利用の方は、預貯金額の確認をお願いします。すでに一括払いをした方は、今回お支払いいただく必要はありません。問い合わせ、下水道課。12月1日から20日、年末の安全な街づくり県民運動。県民運動の重点、特殊詐欺の被害防止、侵入等の防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進。本市は、犯罪に合わない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さないをスローガンに、愛知県などが実施する県民運動に積極的に取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。地域で行う防犯活動。基本は挨拶。犯罪者は声をかけられたり、人に見られるのを嫌います。防犯に関心を、家庭や地域で情報交換をし、予防策を話し合うなど、防犯意識を高めましょう。隣近所との協力、犯罪に、強い街づくりには地域の結束が大切です。皆さんの手で犯罪のない街づくりをしましょう。問い合わせ、防災交通課。名古屋西税務署からのお知らせ。税務署主催の確定申告会場は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、入場者数の調整を行います。なお、多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、次の1と2があれば、ご自宅でスマートフォンやパソコンなどから e-tax 電子申告で申告書を作成・提出できます。1、マイナンバーカード。2、IC カード、リーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマートフォン。国税庁動画チャンネルで確定申告の方法を動画で紹介しています。次の二次元コードからご覧ください。 確定申告に備え、今のうちからマイナンバーカードの申請をご検討ください。問い合わせ、名古屋西税務署、電話 052-521-8251、内線313、市消防団年末夜警。市消防団では、年末年始の火災予防を呼びかける年末夜警を行います。12月27日月曜から29日水曜の各日午後7時30分から、内容、消防車による年末夜警特別警戒広報、問い合わせ、防災交通課、介護保険サービス利用には、要介護認定の申請が必要。病気、認知症などで介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。サービスを利用するには、市へ要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。介護が必要になったときは、高齢福祉課へご相談ください。40から64歳の方は申請に条件があります。介護予防、日常生活支援総合事業の一部については、要介護認定を省略し、基本チェックリストで事業対象者と判定された方も利用できます。問い合わせ、高齢福祉課。風疹追加的対策無料クーポン券の有効期限が迫っています。今まで公的な風疹の予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が低い、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し、風疹抗体検査及び抗体がない方への予防接種を無料で行っています。クーポン券の有効期限が延長され、2022年2月まで使用できますので、まだ受けていない方は実施してください。クーポン券は医療機関などでそのままお持ちいただければ、2022年2月に読み替えていただきます。クーポン券を紛失された方は、保健センターで再発行の手続きをしてください。転入者で、全住所地のクーポン券をお持ちの方は、北名古屋市のクーポン券と交換が必要です。全住所地のクーポン券と本人確認ができるもの、運転免許証などをお持ちいただき、保健センターへお越しください。問い合わせ、保健センター。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議一般質問。12月10日金曜。本会議一般質問。12月13日月曜。予算決算常任委員会。12月14日火曜。福祉教育常任委員会。12月15日水曜、建設常任委員会、12月16日木曜、総務常任委員会、12月17日金曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、12月20日月曜、本会議最終日、12月23日木曜、市役所東庁舎4階、申し込み、傍聴希望の方は、当日傍聴受付へ、ただし 委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、日程変更や傍聴をお控えいただく場合があります。問い合わせ、疑似課。消費生活相談は、電話188、いやや、え。質商法などによる被害、契約に関するトラブルなどの相談は、消費者ホットライン、局番なしの188をご利用ください。消費生活センターなどの消費生活に関する身近な相談窓口をご案内します。音声ガイダンス終了後、相談窓口につながった時点から通話料金がかかります。北名古屋市消費生活センターが解消していない場合には、解消している県の相談窓口をご案内します。北名古屋市消費生活センター、時、毎週火曜から金曜日、受付、午後1時から4時、所、東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。定期購入に関するトラブルにご注意を。インターネット通販で、お試しのつもりで申し込んだら、実は定期購入だった、といった相談が多く寄せられています。初回お試し、や、1回のみといった価格設定がされている場合は、定期購入が条件となっている可能性があります。契約内容や解約条件、返品特約などをしっかり確認しましょう。困った時は早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、商工農政課。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。市青少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。問い合わせ。家庭支援課。12月31日まで、歳末、助け合い募金運動。10月1日から、全国一斉に共同募金運動が行われ、皆さんの社会福祉に対するご理解、ご協力により、善意の募金が寄せられています。ここに、心から、敬意と感謝を申し上げます。12月は、歳末、助け合い募金運動が行われます。長引くコロナ禍により、生活に困窮した人や、社会的に孤立した世帯への支援活動のための、歳末、助け合い募金に、皆さんのご協力をお願いします。北名古屋市共同募金委員会会長山下正彦。県営名古屋空港からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響により、自家用車でのご来航が増加傾向にあるため、年末年始期間中は日あるいは時間帯によって、空港内や周辺道路が混雑する恐れがあります。空港をご利用の際は、お時間に余裕を持ってお越しください。問い合わせ、名古屋空港総合案内所、電話 28-5633、午前7時から午後9時、 青少年の非行、被害防止に取り組む県民運動協調月間、12月20日月曜から令和4年1月10日月曜祝日。スローガン、非行の目、早めに積もう、皆我が子。問い合わせ、家庭支援課。税の無料相談、予約制。1、令和4年1月5日水曜、6日木曜、午前10時から午後4時、市商工会館。2、1月7日金曜、午前10時から午後4時、市総合体育館。内容、年末調整指導。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で。市商工会、電話 25-0001 へ。アルコール等専門相談、予約制。12月24日金曜、午後2時から3時。愛知県清須保健所。内容、精神科医師や主外相談員による個別相談。対象、北名古屋市、稲沢市、清須市、豊山町にお住まいで、アルコールに関する相談を希望するご本人及びご家族など、申し込み、12月1日から電話で、清須保健所健康支援課、心の健康推進グループ、電話 052-401-2100 へ、青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。行政書士が相談に応じますので、お気軽にご利用ください。12月21日火曜、午後1時から4時。ところ、面談室2、西庁舎。主催、一般社団法人コスモス、青年貢献サポートセンター愛知県支部。電話、052-908-3022。問い合わせ、高齢福祉課、社会福祉課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。12月23日木曜、午前9時から11時30分、ところ、市民相談室、東庁舎、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課、職業適性検査、就職相談、職業適性検査、約50分、適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。12月15日水曜、令和4年1月19日水曜、午前10時から午後3時。受付は午後2時まで。ところ、社会福祉協議会本所小会議室。対象、就職活動中の 15から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話052-700-2396、問い合わせ、症候脳性化。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。
食会さんのおすすめレシピ、障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム14、花の飾り巻き寿司、材料4本分、寿司飯、米2合、水360ml、調味料、酢4分の1カップ、砂糖大さじ2と2分の1、塩小さじ2分の1、飾り巻き寿司4本分、A、寿司飯300g、焼きたらこ40g、焼き海苔、八つ切り20枚、図1参照、図1説明。八つ切りとは、海苔を縦半分、横を4等分にして、8枚作ったもの。説明終わり。B、寿司飯、60g。青しそ、みじん切り1枚。焼き海苔、八つ切り4枚。図1参照。 C、 寿司飯 320g、 ゆで卵の黄身4個分、焼き海苔半切り4枚。図2参照。図2説明。半切りとは、海苔を縦半分に切ったもの。説明終わり。作り方。寿司飯の作り方。1、炊きたてのご飯に調味料を加えて寿司飯を作る。2、1を温かいうちに A から C の分量に分け、具材を混ぜ合わせる。3、2の A から C をそれぞれ4等分つる。飾り巻き寿司1本分の巻き方。1、A を5等分、15g×5 する。巻き巣に海苔を横長に置き、寿司飯を広げて細巻きを作る。B も同様に細巻きを作る。写真1、2。写真1の説明。海苔半切れの上に黄色い寿司飯 C と、八つ切りの上に分量の赤いたらこの寿司飯 A を4つ、青じその寿司飯 B を1つ載せた写真。写真2は A と B の細巻きを作ったもの。説明終わり。2、 B を中心に A で花形にまとめ、巻き巣で押さえる。写真3、図3。写真3は、手で B を中心に A を5本、周りに花のようにまとめた写真。図3は、飾り巻き寿司の断面図が書かれています。説明終わり。3、C は、縦長に海苔を置き、寿司飯を広げ、2を乗せて手前から巻く。4、3を4等分に切り、器に盛り付ける。器に盛り付けられた花の飾り巻き寿司の写真1枚を掲載しています。食会さんからの一言。華やかなので、年末年始のパーティー料理にぴったりです。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。障害者
福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。心身障害者相談、電話相談課、12月14日火曜、10時から12時。ところ、西庁舎面談室、問い合わせ、申し込み、社会福祉課。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月、3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、12月16日木曜、1月13日木曜、9時から12時、予約受付、12月3日金曜から、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500、12月23日木曜、9時から12時、予約受付、12月3日金曜から、総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み社会福祉協議会本所、電話25-8500、司法書士相談、予約制、一組につき50分。12月開催なし。1月4日火曜13時から15時50分。予約受付。12月3日金曜から24日金曜。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み社会福祉協議会本所。電話25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、12月16日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。消費生活相談、電話相談のみ。火曜、水曜、木曜、金曜。受付13時から16時。ホームページなどで解消、確認ください。ところ、問い合わせ、申し込み。東庁舎、消費生活センター、電話 22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689、事業者のための経営よろず相談、予約制、12月14日火曜、21日火曜、9時から16時30分、1時間30分ごとの4部制。ところ、東庁舎第4会議室、問い合わせ、申し込み、商工農政課、男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時。 問い合わせ、申し込み、西庁舎総務課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎総務課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎人事秘書課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。ズームイン北名古屋、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。共同のトピックスにズームイン、北名古屋ボリューム40、みんなの保健室、開業しました。NPO 法人、地域福祉サポート、オレンジの輪。9月16日に、吉津屋歯科店2階に、みんなの保健室をオープンしました。ここでは、保健師、看護師、社会福祉士の専門員による保健、医療、介護の相談や、サロン交流などを行い、月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで開館しています。みんなの保健室のコンセプトは、買い物ついでにふらりと気軽に立ち寄れる場所です。子育てしているママ、病気の不安を抱えている人、介護者が息抜きできる人、話し相手がいない人などを対象に、温かい居場所を提供します。特に高齢者を対象に、毎週木曜日、午前10時30分から、手芸、脳トレ、講筆などを実施する、サロンオレンジを開催し、高齢者の居場所づくりを提供しています。今年度は、地域における女性のつながりサポート事業として、12月17日と1月21日に、まあるいご縁、親子の笑顔を育みたいと一緒に、乳児とママの交流会やミニ講座を開催したり、毎月第1月曜日、予約制、電話080-3649-1460に健康面や子育ての悩みを持った女性を対象に相談事業を行っています。みんなの保健室は赤ちゃんから高齢者までどなたでも利用できる場所であり、皆様がホッとでき、寄り添っていける相談場所を目指していきます。地域における女性のつながりサポート事業では、相談事業のほか、生理の貧困の該当者に、生理用品の配布を市役所窓口などで配布しています。相談先や生理用品についてお困りの方は、お気軽にお申し出ください。地域における女性のつながりサポート事業、みんなの保健室、それぞれ QR コードがあります。二人の女性スタッフの写真一枚を掲載しています。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、 大ホール7月分、大ホール以外3月分、展示室展示コーナー4月分、受付日時1月5日水曜午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設3月分、受付日時1月5日水曜午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート1月分、受付日時12月4日土曜午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド1月分、白木天神中学校夜間照明グラウンド1月分、学校施設テニスコート1月分、受付日時12月4日土曜午前9時50分から10時、総合体育館多目的ホール、学校施設体育館、利用再開時期は未定です。再開が決まりましたら市ホームページでお知らせします。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和3年10月、死亡事故0件0人、累計1件1人、人身事故28件、34人、累計189件、234人、物損事故191件、累計1674件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和3年10月、侵入等、空き巣忍び込み等、2件、累計25件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、5件、累計107件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計133件。編集後記、ヤギによる除草は環境に優しい取り組みです。この方法は草刈り機などの機械を使わないため、排ガスを軽減できます。こうした取り組みは全国各地で広がっています。ヤギさん除草隊のはやてくん表紙、あさひくん、キキちゃんは人懐っこくって癒されました。遠藤。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム175。食品ロスをプラスに変えよう。北名古屋市初のフードドライブ開催。足立真理子記者、フードドライブに行ってきました。北名古屋市では初の開催とあり、興味津々で、どうせ覗きに行くなら、と台所をあさり、お中元でいただいた乾麺を持参しました。毎年家族の人数と消費する袋の数が合わず、冷麦一袋とか、そば二袋とか残ってしまうのです。店頭で販売されている商品なら不足分を買い足していただくのですが、なかなか試案通りにいきません。このままだともったいない という漢字です。会場のピアゴ西春店では、市役所の環境課の方々とともに、名古屋芸術大学の松崎先生や、先生の呼びかけに応えてくれた学生たちが、寄付された食品の整理、取りまとめなどをしていました。また、集まった食品を、施設や子ども食堂などの必要としているところに運んでくださる NPO 法人フードバンク愛知の寺田さんも開始前から来てくださいました。土曜日の午前ということもあり、買い物ついでに持参した食品を寄付される方や、わざわざ大量のお米を寄付しに来てくださった方など、多くの方々の温かい気持ちが集まりました。普段なら放っておいたら捨ててしまうかもしれない食品の賞味期限を一度チェックしてみましょう。フードドライブ、家庭で余っている食品などを地域の団体や子ども食堂などへ寄付し、有効的に活用する事業です。フードドライブ開催時の写真3枚を掲載しています。キラッとキラッと38輝くあなたを応援します。年を重ねて飽くなき制作意欲愛知県文連美術展奨励賞受賞桜井勝利さん熊野賞中野俊嗣記者これ何だと思いますか彫刻実は焼き物なんです作者は市内在住で桜思想陶芸クラブ所属の桜井勝利さん81歳この度愛知県文連美術展の奨励賞を受賞しました。これまでもラフ像などを出品され、5回入選していました。なんでまた具象から急に抽象的な作品にと聞いたところ、今までは名古屋芸術大学の生涯学習講座で先生の指導のもと出品していましたが、今回は自分の思った通りの自由な作品を手掛けてみました。いやいや、なかなかとても定年を機に始めたとは信じられない、堂々としたフォルム、現代美術を見ているようです。もともと木彫や絵画も制作しているとか、どのような発想から作品が生まれるのですか。と聞くと、大まかなデッサンはしますが、あとは無心に手を動かしているうちにできちゃうんです、とこともなげに話します。すでに芸術家の域に達していると感じました。受賞の感想を聞いたら、奨励賞はもっと作ってみろ、という意味なんでしょうね。今後も頑張ります、と嬉しそうに話してくれました。高齢になって、ますます制作意欲が高まるなんて、素晴らしいですね。新しい作品を楽しみにしています。桜井さんと奨励賞受賞作品、変容。市文化祭で展示されている受賞作品と過去の入選作品の写真、3枚を掲載しています。広告面。財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故、後遺障害、過払い金、遺言書、無料診断サービス、総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、詳細はホームページをご覧ください。 フリーダイヤル 0120-41-2403。 2. 杉山修司法律事務所。法律問題でお困りの方、当事務所にご相談ください。毎週水曜日、先着2名様限り、法律相談60分無料、要予約。電話 052-521-1650、名古屋市西区千元二丁五棟ビル3階、地下鉄鶴舞線千元町駅4番出口、徒歩2分。3. 資源の買取、資源市場。清洲市、北名古屋市、尼市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間、9時から17時、火曜定休。電話 052-938-7589 へどうぞ。4. 有限会社、エクセレントショップ、木原。屋根、外壁、雨どい、雨漏りでお困りの方、お気軽にご相談ください。相談、お見積もり無料、住まいの補修工事、受けたまわります。フリーダイヤル 0120-353-981、北名古屋市徳重吉原、ホームページもご利用ください。5. セキュリティハウス防犯館。セキュリティが重要視される時代へ。変わりゆく時代の中、セキュリティへの関心が高まってきている現実。防犯カメラは防犯抑止だけではなく、人材不足対策、感染予防対策など、以前とは違う役割を担うようになってきています。様々な環境に合わせたセキュリティシステムで、安心で、安全な毎日へ。おうちの防犯、自治会、地域の防犯を強化しよう。犯罪を減らし、みんなで作ろう。安心の街。防犯館、チューブシステム株式会社。営業時間、午前10時から午後8時。豊山本店。電話 0568-39-0657。ファックス 0568-39-0658。 QR コードもあります。 6. 西春日井スイミング。1ヶ月お試し教室。11月コース予約受付中。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。 KL スポーツスイミングスクール。39年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。北名古屋市、弥勒寺東 3-187。電話 0568-25-2922。ホームページ、http://nishikasugai.klsdot.co.jp/。 24時間ネット受付、QR コードもあります。7. 司法書士松田光一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成。成年後見人選任。家族信託の契約、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談無料。詳しくはホームページをご覧ください。http://www.kitanagoyashi.com。 西春小学校の西門のすぐ前。北名古屋市西の方立石 123-6。相談ご予約受付、月曜から金曜、9時から17時。電話 0568-23-6022。日曜日も相談できます。ただし、金曜までに 要予約。8、トータルコンビニエンスサービス、ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。年末年始の準備はお済みですか？1、ハウスクリーニング。2、不用品処理お手伝いからお引越しのお手伝い。3、お庭のお手入れ。年末は混み合ってまいりますので、早めのご予約をお待ちしております。ベンディ空港店。見積もり無料、年中無休。住所、北名古屋市西の方青の 187-1。フリーコール、0120-20-9510。QR コードもあります。今、一緒に働ける仲間を募集中。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和3年12月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。